もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
こと自体はちょっと2年前に起きたんですけど、
はい、
妻のまあ不倫みたいなもんなんですけど、
はい、
で相手にあのまあ裁判して慰謝料でも取れないかなと思いまして。
ああ、なるほど、はい。あなたおいくつですか？
57歳です。
57歳。奥様は？
7歳違いますから、今年50歳になったと思います。
50歳。
はい。
お子さんいらっしゃいますか？
再婚同士でお互いバツイチで結婚はしてないんですよ、あの、入籍とかは。
お子さんはいらっしゃるの？
二人の間にあの認知した子供は一人います。
男の子さん、はい、女の子さん？
男で今年小学校6年生です。
小学校6年生。お二人の間のお子さんを一人だけっていうこと？
いや、相手の方には連れ子で二人子供がいます。
奥様の方のお子さんは男女とおいくつとおいくつ？
長男が多分今年30歳に代だと思うんですけど。
はい。で、もう一人は？
長女の方が23歳だと思います。
23歳。
はい。
ご一緒に住んでるわけじゃないのよね。
かれこれ5年ぐらい前から一応別居はしてたんですよね。
あ、ちょっと待って。複雑ですね。
そうなんです、ちょっと複雑なんです。
かなり複雑ですね。はい、まず、5年前の別居の原因っていうのは何なの？
結局僕があのデリバリーヘルスの女と遊んでるのがバレたんです。それでまあ家内がちょっと機嫌が悪くなって、家庭内別居みたいな言うからまあ口も利かないような状況が何ヶ月も続いたので。
はい。
でまあとりあえずその時にもコンビニをやってましたから、夫婦でないとできないので、
はい、
だからここはまあ僕がちょっとまあ身を引いて、まあ僕が家出ていくから、この店だけは続けてくれませんかという話で別居が始まって、
うん、
別居はしてても仲が悪かったわけではないんですよ。
うん、
ランチ食べたり、今小学校6年生の子供と3人で晩ご飯食べたり、旅行行ったりはしました。
そして現在は？
現在はだから1年前ぐらいに離婚しました。
はい。離婚されてんの、はい。ここは正式に離婚されてんのね。
初めから入籍はしてないんで、まあ言うたら内縁解消ですか。
内縁解消。で、今日のご相談は、そうすると、は
い、一緒に暮らし出してからまあ18年ぐらいにはなってたんですけど、
はい。
で、当初一緒に住む時には僕も建設業を自営でやってまして、
ええ。
で、まあちょっとこの景気の波にね、押されて、ちょっと一応まあ、廃業いう形になって、で、二人でコンビニを始めてたんですよ。
はい。
それが2年前にコンビニのお客だった男と家内がちょっと不倫してるみたいだったんです。
このだったみたいっていうことは証拠がないっていうこと？
僕がだからこの目で言ったらまあ二人がね、あの何かしてるという状況ではなかったんですけど、二人が部屋にいることだけは確認しました。
ただその、結婚してるわけじゃないのよね、あなたたちは。
でもまあ、あの、世間的に言えば、もう事実婚という世間からはまあ夫婦だというふうには見られてました。
うん。
だからコンビニも夫婦でなければ、あの、言うたら、あの、営業許可は下りないんですけど、まあ、とりあえず夫婦みたいなもんだから大丈夫ですということで、コンビニも始めたんですけど。
なるほどね。
はい。
そして、その2年前にどうもお客さんといい仲になっちゃったらしい、部屋に2人で一緒にいたことを気にされて、2年前に別れちゃったの？ 5 年前から別居してて。
まあ結局まあ僕もまあ年が年ですし、できることならまあやり直して次仕事を探すのも大変なんで、一応まあコンビニも自営業なんで、できたらやっていこうかなと思ってまあ1年間まあいろいろ苦労はしてみたんですけど、
はい。
その間にもあのいろいろ揉め事がありまして、2年前の不倫を見つけて1ヶ月後ぐらいですか、かなりにまあ言うたら暴力を振るってしまって、
はい。
で、その時に、家内が警察に被害届を出したもんで、私らから警察に2週間留置されまして、
はい。
で、まあ、出てきて、まあ、僕も一応、まあ、反省はするし、まあ、家内もなんとか一生懸命やりたいというんで、お互いなんとか揉めながらでもやってきたんですけど、
はい。
1年前ですね、
うん、
また暴力を振るってしまったので、
うん。
それで、また家内に被害届を出されてしまったので、また2週間留置されて、
うん。うん、
起訴されて30万円の罰金で、まあ、出てきたという状況で、その時に結局フランチャイズ契約書の中にある一通に触れてしまったので、
はい、
コンビニをとか辞めざるを得なくなっちゃったんです、
うん、
それでなおかつ夫婦がまあ5年前ぐらいからうまくいってなかったんで、コンビニの利益も半々にしてたんですよね、給料とかも、
はい、
それで家内は私の元マンションの家のローンも払うという約束で家内はマンションに住み続けたんですけど、
はい、
実質それはローンが払ってなかったもんで、
はい、
このマンションも競売に取られまして、
はい、
で、まあ、家内はまあそのマンションから出ていかなあかんようになったわけなんですね。
はい。で、あなたはどこに住んでんの？
で僕はだから5年前から近くのワンルームマンションに一人で住んでます。
ああ、なるほど。で、現在の状況なんですけど、
はい、
奥様の方はどう言ってるわけ？コンビニももう破綻しちゃったわけだし。
そうです。それでね、結局その、4年前だと思ったんですけど、車を一応ローンで買ったんですよね、2台。
はい。
で、1台は家内と私が乗るつもりで買ったんですけど、
はい。
もう1台は娘も車を買った時に、娘がローンが通らなくてね、名義貸しで私の名義でそのローンを組んだんですよ。
はい。
で、離婚してからが、結局、私名義だから私がローンを払わなくちゃいけないんだろうけど、私としても気分的に払いたくないんで、
はい。
私が実質使ってる車ではないのでね。
はい。
で、払わなかったら結局その今、ローン会社から一括返済の請求の書類とかが来て、そのローン会社から、まあ毎日毎日の電話がかかってきて、まあ仕事してても仕事は手につかないみたいな状況になっとるんですよね。
ちょっと待って。コンビニはダメになっちゃって、今別の仕事をまたされてるの？
今、ちっちゃい運送業の方やってますけど。
あ、なるほど。で、それは奥様は関係ないの？
あ、もう全然だからもう僕は家内が正確にここに住んでるというのを知らないんですよね。
今は。
はい。
なるほど。そうすると、今日のご相談はどういうことになるのかな？
僕としては、離婚原因がね、その破綻原因を作ったのは家内と、まあその家内の相手であると思うので、できたらコンビニをあと6年続けていれば、まだ幾ばくかの利益もあったし、そういうものを相手の男に請求できないものだろうかなと。それと、ローンはなんとか使ってる人間が払ってもらいたいというのが私の気持ちなんですけど。
わかりました。今日はですね、弁護士の志賀梢恵先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
先生よろしくお願いします。
はい。
こんにちは。
あ、すいません。お世話になります。よろしくお願いします。はい、
まず法律的なことから申し上げると、はい、まあ入籍されてなかったとしてもね、入籍したご夫婦と同じような、世間から本当にこの人たちは夫婦だと思われているようなね、
はい、
関係にあれば、ご夫婦と同じような問題が出てきて、例えばその法律上結婚している奥さんが不倫をしたとかね、
はい、
そういうことになれば、当然相手の男の人を訴えるってことできるわけですから、
はい、
似たような状況になるのでね、入籍してるかしてないかで結論が違うということはないと思うんですよ。
はい、うん、
ただね、一つ問題は、この5年前からね、はい、別居もしてる、
はい。
それから、まああなたは旅行に行ったりはしてましたっておっしゃるものの、
はい、
この5年間の間に2度もあなたが奥さんにまあ怪我をさせてる。で、1年前には結局あなたは起訴されてね、罰金と言ったって立派な有罪ですから、
はい、
それも受けました、
はい。
そういう状況からいくとね、本当にこれはね、あなたの配偶者として、実質奥様がそういう評価を受けるかと言ったらね、難しいと思うんですよね。
は
い、だから例えばその入籍されているご夫婦であっても、
はい、
完全にもう別居して、夫婦の実質がないというような状況になってしまってからね、どちらかに恋愛対象の異性が出てきたっていう時に、よくね、夫婦関係が破綻してしまってから、そういう相手が出てきた場合に、じゃあそういう相手に、そのもう一方の方から損害賠償請求ができるかって言ったらできないと。そういう意味でも一つ難しい。それから、さっきね、まあ二人で部屋にいましたっておっしゃったんだけど、この部屋っていうのはどこですか？
そのマンションです。
マンションの部屋。
はい。
ただ単に部屋に男女がいたというだけで不倫関係はやっぱり推測されないんですね。
だけど、その日が初めてじゃないんだそうです。
うん。だそうですっていうのはどなたからお聞きになったんですか？
両方から聞きました。
うん。ただ、ご本人たちはそういう関係にあったということは認めてないんですよね。
多分、口が裂けても認めないでしょうね。
うん。そうするとね、両方が認めました。って言うんだったらまだしもですが、認めてないとするとね、じゃあお金払えって言ったって、当然相手ははいはいと言えば、はい、言うわけはないですよね。
そう
すると、あの、イミジクもね、あなたがおっしゃってる通り、じゃあ裁判をしましょうということになると、裁判っていうのは、本当にこの事情を全く知らない、第三者である裁判官がね、本当にあなたにはそういう請求権があるかどうか。相手の男の人にそういうことを請求されて支払い義務があるかどうかというのを判断するわけですよね。
はい、わかります。
そうすると、その全く事情を知らない第三者の裁判官が、間違いなくそういうことがありましたね、と思ってくれるような証拠が必要なんですよ。
わかります。
でね、要するに不貞行為でその相手を訴えるっていうことになるとね、肉体関係があるというのが前提なんですが、
はい、
まあそういう現場をね、直接見るなんてことはまあまずありえないわけで、
はい、
ですから例えばそういう類のホテルに入ってしばらく出てこない、はい、でそういうのを例えば写真に残ってるとかね、動画に残ってるとか、入った時間があってずっと時間が経過して例えば2時間後に出てきましたとかね、そういうことであれば、まあそういう関係に2人はあるだろうと判断するのは、これはもう常識的な判断ですよね。
はい。
だからそういうね、裁判になった時には客観的に事実を裏付ける証拠がないと難しいんです。難しいというよりは判断されない。
うん、そうでしょうね。
うん。でそういうことを総合していくと、さっき私が最初に説明をしたね、やっぱり5年前に別居していて、ご夫婦関係ある程度破綻してたんじゃないかと思われるっていう場面と、それから客観的な証拠が全くないと。そういうことを考えると、まず請求しても勝てないだろうというのは申し上げておかないとね。
だからその車のことだけ僕から外れれば、その裁判までいうことは思わないのは思わないんですよ。
うん。
でも結局その車のもう法律上では僕が結局やられるじゃないですか。
そうなんです。名義人はあなたですもんね、
うん、
ただね、それは一つ一つね、はい、まあ冷静になって考えていただくと、ローンの名義人もあなたであることはこれは間違いない、はい、で裏でどういう約束をしたにしろ、法的にあなたが金融機関からあなたの名義でお金を借りたということは間違いないんですよね。
それは分かってますよ、
うん、だからね、その辺のところがね、うまくいってた時は納得ができたことでもね、こういう状況になってしまう、はい、あなたのもマンションもなくなってしまった、家族もいなくなっちゃった、
はい、
うん、踏んだり蹴ったりだっておっしゃったのはね、あなたの今の気持ちとしてわからないわけではないんですけど、
はい、
あなたのね気持ちの問題なんですよ。だからあなたもねきちんとものの分かってる方だから、法律的な義務はどうだとかね、誰に責任があるのかっていうのをよく分かってるんですよ。分かっているだけに納得できない、なんで俺だけがって思ってらっしゃるわけでしょ。
まあそうですね、
うん、だけどそれはやっぱり法的な義務は義務だし、
これは何ともならないんですかね。
だからさっきね申し上げたように、さっきおっしゃったね、その相手の男の人に損害賠償請求したいっていう部分については、私が今ここで伺っている限りはね、まず裁判を起こしても無理だろうと思います、はい、だけどあなたとしてはね、あそうか、じゃあしょうがないもうって納得は多分いかないでしょうから、
はい、
どっかできちんとね、あなた自身の中で納得がいくようにしないと、やっぱり先には進まないと思うんですよ。だからね、
もう一つ困ったことがあるのはね、僕はどうしてもその今の警察の生活安全課にマークされてるわけですよ。
まあ過去にこの二度こういうことがあったってことなんでしょうね。
だからね、うん、僕がだからその家内の居場所を見つけていくと、もうされると今度間違いなくまた僕留置されて、だから今度は刑務所に行く可能性が出てくるんですよ、
うん、
だから深く、ね、追及できないんですよ、うん、まあ、だから相手はそこら辺のこともね分かっててしてると思うんですよ、うん、
だからね、このローンのこととかその車の処分とかね、そういうことをあなた自身が動くと、またそういうことでね、はい、まずい結果になると思いになるんだったら、
はいはい、
きちんとした人にあなたの代理人として動いてもらえばいいわけですよ。
やっぱり弁護士さんに、
そうですね、だからそのいろんなローンのね書類だってあるでしょうから、手元になんか残っているものがあればね、はい、そういうものを持って、それからさっきいろいろ私たちに話をしてくださったこともね、ちゃんと時間的にこう整理をしたメモぐらいを作って、はい、いろんなもっと細かいことが分かるような状況の中でね、もう一度ね、はい、法律相談という形でちゃんと弁護士のところに行って、一遍法律相談をちゃんと直接顔が見えるところでやってみたらいかがですか。
やっぱり僕は動かなきゃしょうがないんですよね、
うん、ただ直接会いに行ったりとかっていうことはやっぱりこの2回の事件があるのでね、それはまずいですよ。
やっぱりそうでしょ、
うん、向こうにとったって良くないし、あなたにとったって悪い結果になることは目に見えてますから、
はい、
すぐ頼みなさいということではなくて、きちんとまず相談に行ったらどうですかということなんです。
あ、うん、そうですか、やっぱりそうしなきゃやっぱりダメなもんですかね、
うん、だってあなたが動くわけにはいかないわけだし。
わかりました、とりあえず近々に弁護士さんの方に相談に行ってみます。
私はそれをお勧めします。
いろいろとアドバイスありがとうございます、はい、はい、すいませんでした。
はい、それじゃあ失礼します。
はい。